ドクター西井、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いします。明けちゃいました
ね、 ました今年も始まりました。
気が引き締まる思いですけれども、
そうですね、あの身も引き締まるような一年にしていきたいと思います。
すっきりとなってます
よ。ラジオっていいですよね本当に、ね。
まあ、この番組、先生、あの命の命と、
はい、
医療の医
の力
とこう2つかけてますので、ね、どちらもこう叶えるような
年
にしていきましょうか。
ますます、ね、この番組もこう、
はい、
皆さんに聞いていただいて、この、ね、メッセージが届ければいいなというふうに思います ね、
はい、さあ命から新年の
方法、
先生はと言いますと
一発目ですね、
はい、はい、まあ、テーマが障害者歯科について、はい、じゃあ2人で紹介しますか。航空保険育成学講座小児歯科学障害者歯科学分野の
僕より年下の同期でございます。これ大事なポイントなんですね。僕より年下の同期なんですよ。
同期の、
はい、そうそう、
お名前は、
お名前がですね、熊谷美穂先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ、ここのだいぶ打ち合わせしまして、棒読みになるぐらい先生、
そうそうそう、僕より年下の同期ってね、ちょっと棒読みになっちゃったけど。
お二人じゃあ面識は、
あの、ね、共通の同級生を通してつながって、実は普段あまり面識なかったんですけど、今日すごくそう会った瞬間に打ち解けてるっていう感じですよね。
そうです ね、
ね、なんかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日のテーマ、障害者歯科についてということで、ほうほう、熊谷先生のこの障害者歯科外来というのはどういうところなんでしょうか。
はい、内丸の障害者歯科外来では、歯科治療するときに口を開けて動かずにいることが難しいとか、特別なこだわりがあるなど、一般の歯科医療機関では対応できない患者さんが対象です。で、具体的にはですね、重度の知的能力障害、自閉スペクトラム症、脳性麻痺、転換、先天性の症候群などの患者さんに対応しています。
はい、
うん、なるほど。
対象となる歯科疾患というのはこう限られているんですか。
そうですね、虫歯や歯周病、歯の欠損など歯科疾患全般が対象になります。ただ、あの、取り外しの入れ歯や矯正、お口の中の腫瘍、腫れた出来物などの専門的治療が必要な場合は、入れ歯を専門とする補鉄科というところや、矯正歯科、口腔外科などの専門診療外来と連携しています。
まあ、連携しているということは、送りっぱなしではなくて、一緒に協力して見てくださるという理解でいいんですか。
その通りですね。
なるほど ね、 ね。でも、まあ、他の一般的な歯科の患者さんとまた障害歯科っていうのはちょっと違うんだと思うんですけども、はい、まあ、どういった配慮っていうのがされるものなんですかね。
はい、障害があるという理由でその方が受ける歯科治療が損なわれることがあってはなりませんので、患者さんそれぞれのまず障害を理解し、保護者や介護者の方たちと十分な相互理解のもとに治療を行っていきます。で、最初にですね、歯科衛生士が保護者や介護者から聞き取りを行うところから始めていきます。内容としては、まずは普段どのように呼ばれているか、その方の理解能力、表現能力、コミュニケーションの方法をまずはじめとして、感覚過敏といって触覚や聴覚、味覚、嗅覚が敏感な方もいますので、体に触られることは平気であるか、音や味、匂いに敏感かどうかもお伺いします。その他に、言われて嬉しい言葉や言ってはいけない言葉、リラックスさせる方法、痛い苦しいなどのサインはあるか、パニックを起こすことがあるかと、その対処法などを確認していきます。それ以外にですね、歯科に関することとしては、歯磨きの状況とか、今までの歯科受診の経験とその時の状況などをお伺いします。
まずは丁寧な、そのご家族の方、保護者の方、介護者の方とのコミュニケーション、聞き取りから始まっていくということなんですね。
はい、そうですね。
もうその時点でちょっとね、一歩丁寧ですよね。
そうですね、やはり私たちが診察する前にその方を知るということで、事前にいろいろお伺いしております。
なんかこう恐怖が和らぐような、もうイメージはありますけれども、では初めて来院されたという時には、どのようなことが行われるんですか。
はい、 まずお口の中とさらに全身も診察させていただきます。そして次回以降の治療方針や行動調整法を決定するために患者さんの行動も観察いたします。
行動調整法という、うんうん、ちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたけど、うん、
そうですね、行動調整法とは歯磨き指導や歯科治療を受けやすいように患者さんの心身の状態を調整していく方法となります。
例えば、
具体的にちょっと知りたいですね、
うん、はい、ですね、不安が強い患者さんには、うん、経頭的脱監査法というものがあります。
経頭的脱監査法、ほう、これは、
はい、これはですね、不安や恐怖刺激の弱いものから強いものへと段階的に提示してリラックスにより不安や恐怖感を軽減させる方法です。例えばですね、歯科の診療台に座るだけなど怖くないことから始めます。その後歯ブラシやミラーをお口に入れて徐々に歯科の器具を使用して実際の治療にだんだんと近づけていく方法です。
なるほど、
ね、これがまあ一つの、うん、その系統的脱監査法という、うん、この行動調整法の一つ
です、ね、はい、はい、
その他には、
あ、はい、行動を育てていく方法というものもあります。応用行動分析というものです。
また難しい言葉ができた、うん、応用行動分 析、
そうですね、これはあの歯医者さん あのキーンとなる歯を削る機械ですね。
怖いですね。
ですよね、あれをまずジェット機ですよという形で事前に見せます。
なるほど、面白いですね。
はは、見せてからお口の中に実際に入れて、うん、機械を使用することができたらすぐに褒めます。で、褒めて望ましい行動に育てていくという方法です。
なるほど。
で、この褒めるということなんですが、 0.5 秒以内に褒めるとその行動は身につきやすくなります。
なるほど、
0.5 秒ですって。すぐ、かよこさんは息子さんを育てるとき 0.5 秒以内に褒めてましたか？
失敗しました失敗しました
僕も 0.5 秒以内に褒めてもらいたかったな。
褒められた息子さんですよね。
いやいやいや、 0.7 秒かかりましたね私の場合は
でもすぐ褒めるっていうのがポイントなんです。
なるほどね。そうですね、その通りです。
ジェット機ですよっていうふうにあのドリルを見せてキーンってなった、はい、ジェット機だと、はい、時に爆撃機みたいになっちゃうことはまあそれもね、そのジェット機っていうかね、飛行機ですよって言ってなかなかこれ面白いユニークなあれですよね、アプローチですね。
ありがとうございます、はい、
例えばあとは、
あとですね、脳性麻痺の方にはクッションとかタオルを利用して無理なく治療を受けられるように体位や姿勢を保ち、体が不意に動き出さないようなコントロールも行ったりしています、う
ん、なるほどね、大事ですねこれもね、
それ以外にも、治療の内容や順番を伝える絵カードといったものを用いて、視覚的な支援も行っています。
なるほど、
今日ね、
今ね
持ってきていただきました。
はいはい、なんか可愛らしい男の子の顔がねたくさん書いてあって、はいはい、
一番がベッドに寝ている男の子、2番が
その男のライトがつく、
ライトがつく、もうここだけでも、この後つきますよということですよね。
そうですね、
で、なるほど。そしてあの鏡で自分の顔、まあ、あの口の中に鏡を入れて、はい、その見てる姿とかね、はい、染め出しをするとかなんかいるとありますね。あと歯を拭くとかですね、要はその口の中にどんどんどんどんこうやって見ればこうアプローチがよりこう、ね、
こういうことをしますよ、
ね、いろんなことをやられてますね。
絵で見てこのようにっていうことですよね。
そうか、言葉とか会話がなかなか成立しなかったりするような場合もあるから、はいはいはい、この絵を見せて、はい、こんなことやるんだよっていうと、はい、こうビジュアルに訴えて理解してもらおうっていう、そういうアプローチなわけですね。なかなかこの男の子、僕の子供の頃の顔に似てるような
理髪な少年でございます。
そう、よく言われましたね
さあ次に行きましょう。エカードの次は何でしたっけ、は
い、そうですね、あのただ、どうしても帯同が著しい方という方もいらっしゃいますので、不意な帯同による治療中の事故を防ぐためにバスタオルやシーツ、ネットなどを使って体をしっかりと固定することも少なからずあります。ただ応答を誘発して危険なこともありますし、患者さんとの信頼関係が揺らぐこともありますので、実はあまり好ましい方法とは言えません。
まあ、ケースバイケースですけどね、やっぱり安全っていうのはやっぱ大事ですからね、ここも重要なことだと思いますね、
はい、
でもどうしてもダメっていう場合もありますよね、
そうですね、そうですね、で何回かトレーニングを行っても歯科治療を受け入れることができない場合は、安心して歯科治療を受けていただくために全身麻酔というものを利用して集中的に治療を行っています。
じゃあその全身麻酔をかけるということは、これはやっぱり内丸ではなくて矢幅の方になるわけですか？
あ、そうですね、毎週木曜日に矢幅の付属病院で2泊3日の入院科に行っております。
なるほど。
ちなみに昨年は、
はい、昨年の全身麻酔の数は39回でした。
お、結構の数ですね。
まあ、利用されてるというか、そういう治療が行われている、はい、ということなんですね。
はい。
さあ、そして治療が終了いたしました、
はい、
その後気になりますね、
はいはい、歯科治療が終了した患者さんには歯科医師による定期的な経過観察をお勧めしています。お近くの歯医者さんで行うのが良いと思いますが、もちろん岩手医大でも行っています。で、経過観察ではお口の中の診察の後、染め出し液を用いた磨き残しのチェックと歯磨き指導を行っています。さらに自宅では磨ききれないところをきれいにして、お口の健康を保つようなお手伝いをしています。で、その他にも、歯科の受診に慣れていただくという効果もあります。全身麻酔で歯科治療した患者さんでも長く通っていただいていると、全身麻酔をしなくても治療ができるようになる方もいらっしゃいます。
なるほど。もうその目的をちゃんと理解されてくるということなんですね。
その通りですね、はい。
さあ、そして岩手県のこの障害者の状況、このあたりも先生調べてくださっていますね。
はい、ですね、2012年の岩手県健康国保課の報告から、県内の特別支援学校に在籍する児童生徒の歯科保健状況は普通校と比較しておおむね同程度であることから、お口の健康づくりに配慮がなされていると思われます。しかし、卒業後に歯科検診を受ける機会が全くない方が 25.6% も認められました。
そこが気になるところですね、
うん、そうですね、うん、
そうですね。で、岩手県では E-HATOV8020 プランといいまして、岩手県航空の健康づくり推進計画というものにおいて、障害者支援施設および障害児入所施設での定期的な歯科健康診査の実施率の増加を施策として挙げております。
このイーハ頭部のイーハの歯が歯っていう感じの字になってますね。
そうなんですよ ね、 ね、はい、で2013年の基準値は 62.8% で、2017年には 72.2% と改善しています。ほうほうほう。で、2022年の最終目標は 90% としています。
おお、いよいよ、
ね、今年はじゃあ 90% を目指して、
はい、
まあ、いろいろとお話を伺ってきましたけれども、
ま、
一番思うことっていうのはどういうことでしょうね。
そうですね、やはり歯科学校に行ってる間は歯科のやっぱり何らかのそういうチェックが入るんですけれども、卒業後というのがお口のことからちょっと離れてしまうので、そこをいかにつなげていくかっていうところが今後の課題かなと思います。
そして予約についてのお願いがあるそうですね。
はい、ですね、お一人お一人に配慮した対応を取るために、一度に多くの患者さんを診察することは難しいので予約制を取っております。受診をご希望される方は電話での予約をお願いいたします。
結構じっくり時間もかかりそうですもんね、やっぱりね、一人一人見るのに ね、
はい、
ドアでもしっかりね区切られて、外の騒音とかもあまり入らないような場所でやってますよね、
うん、そうなん
だ、だから完全お一人様個室予約制みたいな感じ。
2つある、そ
あるけども
仕切りないんです、もう1人
あるけども一人ずつしか見れないでしょ、
しで、
うん、それがやっぱり配慮ですよね。
そうですね。
いや、ドクター西、
はいはい、
なかなか大変な、そして
本当
に細やかな配慮のある外来ですね。
そう感じました私もね、やっぱりそのコミュニケーションがなかなか取れない患者さんと、まあ、向き合っていくためにはいろいろなアプローチの仕方、今日ねあんまり初めて聞いたようなそのいろんなアプローチありましたけども、まあ、まさにこれはですね、やっぱりその会話を交わすのではなくて、対話の世界だなと、会話と対話の違いっていうのが 本当によくこう感じましたね。対話っていうのは時として言葉はいらないんですね。で相手の心をですね測って、そして相手を尊重して、で自分たちがどういうことをしたいんだよってことを相手に知ってもらうためにありとあらゆるその手を尽くすと、まあ、おもてなしの精神も全て含めて対話ということなんですね。それをまさに実践されている先生なんだなと、年下の同期ではありますが
誇らしい気持ちになった
じゃないですか。誇らしい気持ちに本当今日は新年早々非常にいいお話を聞けたなというふうに思っておりました。
そんな熊谷美穂先生の今年の抱負はどうなんですか。
はい、そうですね、患者さんと心を通わせる治療というものを目標にしたいと思います。
素晴らしい、私もそういう目標でいきたいと思います、
はい、ぜひお願いいたします
よろしくお願いいたします
ではリクエストをお願いいたします。
はい、さだまさしさんの命の理由をお願いします。
これは
どういう、
そうですね、年を重ねてきてなんで生まれたのかなっていうことと、なんで生きてるのかなっていうことをふとやっぱり考えることがありまして、この歌を聞いた時にその答えがいくつか入っていたなと思ってリクエストさせていただきました。いい、
ね、懸命に患者さんと向き合っている歯科医師の熊谷先生でもそう、
いや、そう懸命と向き合ってるからそう感じられるんです、
うん、
そう思います。
そんな大した人間ではありません、
大した人間でございます。
その答えがあるということなんでじゃあ早速聞いていきたいと思います。リクエストもう一度お願いします。
さだまさしさんの命の理由、はい、